始めていきたいというふうに思います。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、第一セッションを豊かに導いてくださりありがとうございます。これからの第二セッションの時をも神様が豊かに望んでくださり、メッセージを通して豊かに語り、賛美を導き、またセミナーを通しての学びを豊かに祝福していってください。感謝します。あなたにお委ねしてイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは東京アンティオキ教会のサムエル笠原牧師チームに導いていただいて、会唱賛美の時を持っていきたいと思います。
それでは、お立ちになれる方はお立ちくださって共に賛美を捧げていきたいと思います。
あなたを愛す私はあなたを命の限り歌うために救われし者、あなたを愛しこの心すべてであなたを歌う日々が永遠に続く。もう一度天を天を天を見上げあなたを思い、天を天を目指しあなたを愛す私はあなたを命の限り歌うため救われし者、あなたを愛しこの心すべてであなたを歌う日々が永遠に続く。私はあなたを命の限り歌うため生まれし者、あなたを愛しこの心すべてであなたを歌う日々が永遠に続く。
主に感謝しよう。
与えられた言葉をしっかりと握り、大胆に信仰の踏み出しを成し続けていきなさいとおっしゃられます。私はあなた方を通して私の技を成し、私の働きを進めていこうとおっしゃられます。
永遠に向かった神の働きは、豊かな精霊の流れの中で御霊の賜物が用いられ生かされ、このさらに大きな精霊の流れへと移行していくと主は言われます。さらにお一人お一人が神の言葉をしっかりと受け取り、また信仰を用いていきなさいと主は言われます。
それではもう一曲賛美していきたいと思います。賛美を導いてくださりありがとうございます。聖言の言葉ありがとうございます。さらに次この世界を豊かに導いてください。感謝してイエス様の名前によってお願いします。アメン。
それでは献金の時をお持ちにしていきたいというふうに思います。神の国と神の義をご一緒に賛美しながら献金を捧げてまいりましょう。それでは献金感謝のお祈りを FRH 教会のノア大重牧師にお願いしたいと思います。
ハレルヤ、感謝申し上げます。こんばんは。賛美隊の皆さんと共に主の御名を賛美し、また感謝し喜びを持って捧げる時をも備えてくださりありがとうございます。これを聖別し、ご自身の御用のためにお持ちくださることをありがとうございます。続きます聖会の中に、ご自身がいよいよ豊かに御臨在を表してくださり、またこの場に来れない方々も映像を通して参加しているすべての方々に、主が不思議な御業を成し続けてくださることを感謝します。献金の感謝とともに主イエスキリストのお名前によってお祈り申し上げました。アーメン、
アーメン。それでは次に、カリスマセミナーの時をお持ちしていきたいと思います。TLEA 東京町田教会のパウロ由美の牧師にお願いいたします。
皆さんこんばんは。最初にですね、聖書をお開きしたいと思います。第一テサロニケ人への手紙5章の21節をお読みします。第一テサロニケ人への手紙の5章21節、すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。お祈りします。愛する天の様、今日のセミナーの時をありがとうございます。どうぞ主愛高い望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんばんは。ですね、今日は、カリスマ宣言、14章からお話しするわけですけれど、先週ですね、神様が白馬スネルゴイキャンプを導いてくださいました。それでですね、その中で神様はこのカリスマの働き、御霊の賜物のことをですね、実際に学び、そしてまた訓練する場を与えてくださったんですね。そして本当にこの行かれた方はたくさんの学びと訓練をなされたと思います。そして神様はですね、このことを通してさらにこれから賜物の働きを大きく開こうとしてくださっているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様は私たちを通してその賜物の働きを大きく広げ、またそれをいろんな方々にもね、シェアしていくことができるようにしていこうとされています。そして、今回行かれなかった方もですね、ぜひ来年を期待して行っていただきたいと思います。こういった賜物の訓練をする場っていうのはですね、世界中広しといでも家ども、そんなにやってるところはありません。ですから行くっていうことは本当に大きな神様がね、導いてくださってる恵みであるっていうことを、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それでこの御霊の賜物、カリスマですけれど、これを用いるときにですね、この原則があるわけですね。でそれは何かって言いますと、聖書に従って、用いるということです。ですから、どこに土台があるかっていうと、聖書しかありません。そしてその聖書を通して私たちはこのカリスマの働きを実際に進めていく、それをですね、ぜひ知っておいていただきたいと思います。でこの聖書でですね、その中で特に重要なことがこの書かれています。でカリスマを用いていくときに私たちが一番注意しなきゃいけないのは、この神様が、カリスマの働きをですね、この教会に与えてくださっているということです。教会ですね。で教会に与えてくださっているということは、教会の管理の中で使っていかなきゃいけない、教会の秩序の中で使っていかなければいけないということです。ですから各教会にですね、牧師さんが立たされてますけれど、その牧師さんの指示に従って用いていくのが安全に使っていく大きなポイントであり、聖書通り用いていく大きなポイントとなっていきます。そしてもう一つはですね、吟味するということです。この霊的なものは全て吟味しなければいけないんですけれど、今日の話とも関わってきますけれど、今日お読みした場所もそうですけれど、また特に賜物の預言に関してはですね、2人か3人のものが話して、他のものは吟味しなさいと書いてあります。だから本当に神から来てるかどうか、敵からのものもありますし、人の思いから来るのもあります。ですから必ず本当にそれが神から来てるものなのかどうかを確認して、用いていくっていうことですね。ですからこの2つはカリスマの働きを進めていく上で非常に重要なものであるということをぜひ覚えておいていただきたいとともに、ここに土台があるということをですね、知っておいていただきたいと思います。そして、今日は、先ほどお話ししましたけれど、このパウロ秋元牧師が書かれたこのカリスマ宣言、これの14章ということです。それで14章のタイトルはですね、見分けと灰色の領域ということなんですね。でそこからお話ししていきたいと思います。で見分けっていうことなんですけれど、見分けっていうのは確か見分けていくわけですね。で私たちの人生においても、私たちは生きている中で自然といろいろ見分けていることがあります。 例えば皆さんが主婦の方がですねお買い物に行ったらですね、なんかいろいろ並んでてですねどっちの野菜がいいかなとかこう判断してですね見分けてから買うわけですね。腐ってないかどうかとかね古くなってないかどうかとかそういったことを確認してから買うわけです。で例えば私なんか新聞を書かせていただいてるんですけれど最近去年ぐらいからねフェイクニュースっていうのがたくさん出てきてですね何が正しいのか分かんなくなってきてる。だからどれが偽りのニュースなのか間違ったニュースなのかっていうことをですねいろいろなところを確認しながらこれは正しいのかどうかということを判断して書かなきゃいけなくなってきてるんですね。でまたそれとともに新聞とかいろいろなニュースによってはですねこの新聞はタカ派だとかこっちはハト派だとかですねそれによっても内容が全然変わってきてます。でイスラエルの記事を書こうとしたらですねある新聞なんかイスラエル批判的なものをたくさん載っててそしてイスラエル用語のニュースを見たらそっちのニュースに対してですねここのニュースはインチキだとかいろいろこう書いてあるそういうふうなケースが出てくるわけですね。でそういったことを見分けつつ何が正しいかをいろんなものを見ながらやってるんですけれどしかしその判断っていうのはどうやってやってるかっていうと自分の経験とそしてまた自分のいろいろなものの判断で見てるわけです。ですからこの判断っていうのはいい加減なんです。なぜかっていうと人間がやってるものなのでどれが本当に正しいかっていうのはわからないわけなんですね。しかしこの見分けするときに神様の事柄に関して見分けするときにですね、私たちは安心して見分けをすることができます。それはこの誤りなき神の言葉である聖書があるからです。ですからそれを土台にしていくんであればこの正しく見分けていくことができる。この正しい基準を私たちはこの聖書を通して知ることができるということなんですね。ですからこれは私たちが普段見分けている事柄とは全く違う事柄であるということをですね、ぜひ覚えておいてください。聖書は本当にこの神の言葉でありこれこそがですね私たちの基準となっていくものであるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして今日のところにですね、灰色の領域っていうのが出てきてるわけです。で灰色の領域っていうのはどういうことかっていうと先ほど言いましたけれどこの聖書この聖書はですね誤りなき神の言葉だからこの中はもう絶対的に神様の間違いない言葉なんです。でこれ以外は聖書じゃないからいろんな間違いが含んでるわけですね。で灰色の領域っていうのは何かっていうと私たちが分かんないんですけれどこの聖書的なのかあるいはこの聖書的じゃないのか分からない領域判断するときにですね、聖書にはっきりは書かれてない、しかし、反聖書的でもないそういう感じでこのいわゆるどっちか分かりにくいそういったところが灰色の領域として読んでいます。まあ、外は非聖書的とかね反聖書的とかいろいろ言われます。でまあこちらはね聖書に書かれてないことですからはっきりするわけですけれどこのどっちとも言えないところっていうのは私たちが見分けるときに注意しなければいけないっていうところなんですね。それで、そういった中でこの本にいくつかこのサンプルっていうかね例が書かれています。で、まあ、いずれにしてもその霊的な事柄を見るときはですね、本当に神から来たかどうかそれを確認していくわけですからまず聖書的かどうかそしてまた非聖書的反聖書的っていうのは、まあ、この聖書を知ってれば分かりますからこれはいいんですけれどこのグレーな部分これを注意しなければいけないっていうことが書かれています。で、まあ、いくつか出てるんですけれどしかしこの正しいか正しくないか判断するときにですね、この多くの問題が起きるときっていうのはこの灰色の領域に関してですね もう自分で、これはもう絶対聖書的だとかですね、これはきっと聖書は言ってるような感じだっていうふうにですね、感じで捉えてしまう人たちがたくさんいるわけです。はっきりした確認をせずにですね。で、その感じっていうのは、注意しなきゃいけない、一番大きなポイントだっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、漢字があったとしてもちゃんと主からの確認を取るっていうのは重要です。ですから、それをぜひ覚えておいていただきたいんですね。それで、ここに出ているまずこのマリア信仰っていうのがあるわけですね。で、カトリックの方々がマリアの事柄に関して、いろいろ私たちとちょっと違うトライをしてるんですけれど、でそれは何かって言います と、一つはですね、マリアの取りなしの祈りで、これはですね、マリアに神様の取りなしを求める祈りです。でなんかロザリオっていうのを使ってやる、まあ、カトリックの方は元カトリックの方はよく知ってるかと思いますけれど、そういったものを使って結局マリアが取りなしてくださるっていうふうにね捉えて、そのマリアに、お願いするわけですね。でそれをよく考えてみると、聖書にそのマリアに取りなしを願ってるところはどっかにあるかっていうと、どこにもそんなこと書いてないわけです。だからこれは、この聖書の中に入る事柄ではないわけですね。そしてまた、他にはですね、このマリアの無限在ということも、言っておられます。でマリアっていうのはイエス様のお母さんですけれど、マリアのお母さんは確かに尊敬すべき信仰者ですけれど、しかし無限在っていうことはどこにも書いてないわけですね。罪人なんです。唯一罪がなかったのはイエス様だけです。ですからですね、これもちょっとおかしいっていうことに気づくわけですね。ですからそういった意味合いで、どこが正しいかっていうと、やはりその聖書に書いてあることだけが正しい。そこから判断するとマリアさんにお願いするっていうのはちょっとおかしい。そしてまたマリアが、何の罪もないっていうこと自体もですね、おかしなことになってくるわけです。ですからそういったこのマリアを介してやる祈りとか、そしてまた罪がないっていうことからですね、実はそのマリアの霊、つまり聖書に書かれているキリストのお母さんの霊ではなくて、全く違ったものである、で神に反するものだということを私たちは知ることができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから私たちが聖書という物差しを使うんであれば、その判断ができるということなんです。だから正しくこの聖書をちゃんと読んで理解しておかなければならないということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それともう一つはですね、ここに書いてあるのは聖霊によって倒れる現象で、昔よく海外の器が私たちの教会に、 TLEA の教会にもねやってきてくださって、そしてそこで、いろいろ祈ってくださったわけです。でその時にですね、祈った時に安守した時にバタバタ倒れる現象とかですね、そういったものが多々ありました。あるいは海外選挙に行った時に、そこの方針に出てる時に、そこの牧師さんが祈ったりした時にバタバタ倒れる現象もありました。で、まあ、こっちが祈ったりする時もバタバタ倒れる人たちもたくさんいました。で果たしてこれが聖書的なのかどうかっていうこともですね、見ていかなきゃいけないんですけれど、新約聖書にね、その聖霊によって倒れてるっていう記事があるかどうか、これを見ていくっていうのは一つ重要なポイントになってくるわけですよね。で倒れたとか倒れてるっていうこのことが書かれている場所はいくつかあります。一つはですね、ヨハネの黙示録の一章、17節に、このように書いてあるんですね。 それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた、恐れるな、私は最初であり最後であり、生きているものであるってこう続いているわけですね。でこの時倒れたっていうのが書かれてますけれど、しかしこの時どうやって倒れたかっていうと、ここに書いてあるように恐れるなって言われているようにですね、恐れをなして倒れたというふうに捉えることができます。だから安守してその時倒れたっていうのとはちょっと違うということをですね、知ることができるんですね。それからもう一つは、パウロ、いわゆるサウロがですね、ダマスコの方へ行ってる時に、光に打たれて倒れたところが、使徒の働きに出ています。でこれは使徒の九章に出てますよね。でこの時はですね、サウロサウロ、なぜ私を迫害するなっていう声を聞いたわけですけれど、その時にですね、サウロは皆さんもご存知のクリスチャンを迫害して追っかけて、クリスチャンを追っかけてきた時ですよね。ですからその時にこう倒されたっていうのは、いわゆる祝福を受けて倒れたとか、聖霊の、ね、満たしによって倒れるとか、そういう現象ではなくて、どちらかといえば聖霊の注ぎかけではなくてですね、どちらかといえば打たれたっていう形でですね、そして気づかさせるために倒れたっていう、そういうふうに捉えることができます。ですからそういった意味合いを通してもですね、この新約聖書で、この安守して倒れたっていうこの箇所があるかっていうと、具体的にそれを言ってる箇所は、ないわけですね。もちろん神様は、聖霊様はですね、祈った時に聖霊様の力によってね倒れることっていうのはたくさんあります。でやはりそれは本当に聖霊様によって倒されたか、あるいは、違う霊によって倒されたか、そういったことを私たちはちゃんと見分けておく必要があるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、倒れるか倒れないかっていうのは聖書にないので、そこでそれ聖書に書かれてないことっていうのは確かに神からのものであったとしても、それほど聖書に書かれているのと比べると重要性は低いっていうこともぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからそういう形で、見分け判断っていうのをぜひしておいていただきたいと思います。でこの聖霊に関してはですね、新約聖書では、聖霊に満たされなさいっていうふうには聖書にちゃんと書かれています。ですから聖霊に満たされるのは非常に重要なこと、それが非常に大きなポイントである、その時に倒れる場合もあれば倒れない場合もありますけれど、ですけどそれをきちんと捉えつつ歩んでいく必要があるということを覚えておいてください。以前カナダにですね、見分けのチームっていうのが行きました。でその時にですね、この神様がその一番そのリバイバルがね起こってるっていうそのトロントビンヤードで行かせてくださって、そこで様子を見るようにですね言われたわけです。そして行った時にですね、集会の中で、この倒れてる人もいれば笑ってる人もいて、確かに、半分はそう本当に聖霊様のね働きによって倒れた、あるいは ホーリーラフィン笑ってたっていうふうにね捉えることができましたけれど、ある時はそれが違うなっていうことも捉えさせられたわけです。それはですね、一つ私が気になったのは誰かがですね素晴らしい証をしてたんです。ところがですね、その時にホーリーラッフィングでわーとか言ってですね大笑いして、その会場の人たちがですね、集中力がそっちの笑いの方に行っちゃって、せっかくの素晴らしい証が聞けなくなっちゃってる。でそれはですね、明らかに神様がこの素晴らしい神の証を語らせようとしている時の妨害になってたわけです。ですからこれはですね、神からのものでないということをですね、私は知ることができたんですね。でやはり全てが敵からでもない、全ては神からのものでない、そういう灰色のケースはですね、やはりきちんとはっきりと分かるまで祈るなり、あるいは置いておく、でそこでもう勝手に決めて進まないということは非常に重要なことです。 ですからこの霊の見分けっていうのはですね、きちんとやっておかないととんでもない方向に引っ張られる可能性がありますので、ぜひですね、聖書を土台として、そして、変な時は、分からない時は深入りせずに進んでいくっていうことをですね、ぜひ捉えて歩んでいっていただきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。